こんばんは、梅塩です。しょっぱい深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、お便りにお返事していく回となっております。私はですね、昨年の12月からずっとお便りを貯めておりまして、読んでいきます。皆さん、お便りどうもありがとうございます。読んでるんです。心の中でというか、黙読して心の中でいろいろ反応はしてるんだけど、それって収録で読まないと一切伝わらないよねっていうことに、毎回そのお便り回を収録してると気がつくんですけど、新鮮にね、ちょっと貯めがち。今週はお便りお返事週間になりそうな予感がしております。ラジオネームカワウソの水風呂さん、梅塩さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。先日銭湯でバスタオルを持って入る入らないの放送を聞きました。梅塩さんはバスタオルを浴室内に持っていき、いろいろなものを置ける棚のようなところにバスタオルを置いておけばよいとおっしゃっていました。確かにそれでことが済むと思うと同時に、実際にあのような棚にバスタオルを置いている人は見たことがない気がします。振り返ってどうしてかなと考えてみたら、ある答えにたどり着きました。それはみんなそのバスタオルを浴室に持っていくにはリスクがあるからと思っているからだと思います。何らかのアクシデントでタオルが濡れたら拭くものがなくなってしまうと心のどこかで思っているからこそ持っていかないのかなと。しかしそれを解決する方法を見つけました。それはビニール袋にタオルを入れるということ。こうすればお湯がかかっても大丈夫。もっとこの件に関して語りたいのですが、文字数制限があって、ではでは、というお便りを送りいただいております。ありがとうございます。その他の方の配信を私は聞いていた時にですね、他のポッドキャスターの方がどうしてみんなフェイスタオルを持って風呂場に入るの？風呂から脱衣場に出るときに絶対バスタオルで体拭いた方が効率いいじゃんって話してて、そうじゃんと思って、もうそっから先私はバスタオルを持ってね、浴室内に入ってるんですけどね。そう、心配だったらビニールで包みゃいいって話ね。いや、本当にね、本当にそれに尽きると思います。万が一濡れないとも限らないもんね。でもね、私は配信の中でも言ったかもしれないけど、私は髪の毛も短いし、フェイスタオルで全身拭ける。大丈夫。いざとなればそのくらいのことはする。いや、なんか結構もともとフェイスタオルを持って風呂場に行ってる時も、フェイスタオルがびちゃびちゃになっちゃったら、普通に絞って、それで再び体を拭くとかは全然できるので、ね、みんなもね、効率がいいのはね、バスタオルを風呂場に持って入ることだと思うんだよな。もちろん浴槽の中にはつけないですけど。いや、お便りありがとうございます。なんかもっとこの件に関して語りたいって言っている文字数制限に引っかかった部分が若干気になりますね。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネームかんみかんさん。2022年のポッドキャストウィークエンドでお会いしたものです。石川に住んでいるため、今回の地震でたくさん余震が続く中、なかなか眠れずにいたのですが、変わらない梅塩さんの落ち着いた声を聞いて心を落ち着かせ眠りにつけてました。感謝でいっぱいのお気持ちを伝えたくお便りを書きました。今年もたくさん聞かせていただきます。ありがとうございます。石川で被災されたということなのかしらね。大変でしたね。これお便りをお送りいただいた時に、あ、そうかというふうに、1月ね、年始始まってすぐに結構大きい地震が石川であって、その今もね、その被災した人たちの暮らしは非常に大変なままなのかなと思ってるんですけどね。そのかんみかんさんの、その寝る時の、合ってる、大丈夫、眠りにつけましたって書いているので、その寝る時に聞いてくれてたのかなっていうふうにちょっと思って、非常に嬉しい気持ちとともに、大変でしたねという気持ちでございます。そう、私、そうね、なんか落ち込んでる時とかありますけど、時勢の話をする時もありますけど、割とそうね、普段の話を変わらずにしていくみたいなのが、なんかこういうお便りをもらうとね、なんか求められていることっていうと変だけど、誰かの生活にこのような形で役立っているということを聞いて、すごいね、なんか改めて嬉しいなという気持ちにはなりましたね。いや、本当にお便りありがとうございます。そうなんですよね。もう一昨年か、ポッドキャストウィークエンドで、私はですね、名乗り忘れていて、 ね、ありがとうございます。 なんかさ イベントでさ私梅塩なんですけどっていうの変かなって思って名乗らない瞬間が何回かあってですね、いや本当にその説はありがとうございました。そうそう、お会いしましたよね。いや 今後ともどうぞよろしくお願いします。続きまして、ラジオネームワンスさん、梅塩さん、新年明けましておめでとうございます。連休最終日に映画を見てきました。大好きな役所広司さん主演のパーフェクトデイズという作品です。カンヌ国際映画祭のバロンドールにノミネートされたり、役所広司さんが男優賞を受賞したりと話題の作品だったので楽しみでした。外国の方が監督されてるのに日本をよく理解されていて、日本を題材にして素晴らしい作品でした。毎回梅塩さんの映画の感想を参考にしながらいろいろ素敵な映画を見ていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いしますというお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、パーフェクトデイズね。いや、なんか割と淡々とした映画なのかしらというふうに私予告編だけ見たんですけど、見た感じで思ってましたね。いや、あれだよね、予告の話ですけど、役所広司さんが渋谷のトイレを掃除するみたいな仕事をしているんだよね。なんか予告の中にもほとんどセリフがなくて、すごい印象的な予告編だったのを覚えております。もう劇場でかかってないかな、どうだろう。機会があったら見てみたいなっていうふうに思っております。そう、今年もね、最低月1ぐらいでは映画館に行きたいと思ってるんですけど、まあ本を読んだり映画を見たり、アニメを見たり、いろいろ感想を今年も喋っていきたいなと思っております。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム豆苗さん、梅塩さん、おもころとふっくらの動画見てくださったんですね。嬉しいです。おかげさまで生きております。生きている。私ももんちゃんのメイク動画すごく好きです。コンビニのおすすめを教え合う回とかも気になる商品が知れてとてもいいです。嬉しくなってついお手紙送っちゃいました。いつも日常に寄り添う楽しい配信ありがとうございますということです。こちらこそお便りありがとうございます。そう、おもころチャンネルとふっくらすずめクラブっていう YouTube チャンネルがあって、もうすごい見てる。ずっと見てる。無限に見てる。で、最近はそこから派生して匿名ラジオっていうのももうずっと聞いてるね。面白いよね。なんだろう、なんか面白いんですよ。で、程よい。ふっくらすずめクラブは優しい。おもころチャンネルは小4男児みたいなおじさんたちがすごいなんか楽しそうにしててすごいいいですありがとうございます。そう、豆苗さんが紹介してくれたんですよね。なんかすっかりハマってしまってね、教えてもらえてよかったんだと思っております。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム日暮さん、私は梅塩さんの配信を毎日睡眠導入に拝聴しておりまして、心地よくて正直まともに最後まで聞けないことが多いのですが、今回のイボ取りは目が冴えました。わら、うろ覚えですが、過去回に歯医者とか皮膚科とかの配信があった時も興味深く聞かせてもらいまして、改めて病気病院の話題はあらかん好きだよなと思いました。あれから肌の具合はいかがですか。私は顔の肺粒子を取りたいんですが、梅塩さんの配信を聞いて多少ビビってます。肺粒子、お便りどうもありがとうございます。肺粒子ってあれかな、目とかの周りにさ、ちっちゃいさ、皮膚の色と同じ粒粒があるみたいなのが肺粒子じゃない？目の周りだけじゃないのかな、わかんないけど。そう、首のイボはね、前面と背面を両方とも取りまして、で、なんだろう、取った直後はね、こう黒いね、ポチポチがね、こうずっとあって、黒いポチポチの周りが赤くなってて、え、何？風疹？はしか？みたいな見た目なんだけど、違うんですよ。イボを焼いただけなんですよ、レーザーで。それが非常に気になる状態だったので、その期間はですね、在宅勤務にするなどして、あまり人目につかないようにするみたいな感じで乗り切ってですね。なんか今んとこう、ツルツルの状態なんだけど、でもイボができやすい体質だから、まあ今後も生えてくる可能性はあるらしいんだけど、ね。何に気をつけなきゃいけないって言ったかな、擦らないっていうのと保湿するっていうのと日焼け止めを塗るっていうのをすごい言われててね。でもなんか擦るなとか言われると、だから首とかにね、なんかいろんなものを触れさせない方がいいらしいの。だからマフラーとかも刺激になるからあんまり良くないのかな。でもさ、夏場さ、首にストール巻いたりとかさ、なんかしないとさ、日焼けしちゃうじゃん。そういう刺激で、外部刺激でイボが出てきちゃうらしいんだよね。やだね。なんか こう体のことがいろいろ気になってはきたので、言える範囲でにはなりますけど、まあ、その配信の中でいろいろ話していこうかな、引き続きというふうに思っております。ね、日暮さんも配慮集どうされたかしら。これ多分1月ぐらいにお送りいただいたお便りかなと思うんだけど、なかなかね、そのなんだ、別にこれ以上悪くならないとか、別にその治療してもしなくてもみたいな感じだとね、なかなか病院に行くのにこう時間がかかりがちですよね。いや、ありがとうございます、お便り。続きまして、ラジオネームなぎさん、初めてのお便りです。いつも楽しく聞かせていただいています。梅塩さんの声のトーンが何とも心地よく、お話も面白くて聞いていて癒されます。断捨離の回、分かりみしかありませんでした。ちょうど今引っ越し準備をしているので断捨離チャレンジ中ですが、なかなか物が減りませんよね。次の配信も楽しみにしてます。お風邪など召されませんよう。ありがとうございます。そう、断捨離ね、もうなんか本当に言うの恥ずかしいんですけど、断捨離しようと思って箱とかに、袋とかにね、まとめたものが多分ね、1月中にまとめたやつなんだけど、まだリビングに置いてあるね。早く捨てなきゃでもやっぱ取り出して見てみると、あ、これは思い出、これも思い出、あれみたいな気持ちになってきちゃうので、ちょ、一旦寝かせてるんだけど、それが吉と出るか凶と出るか全然わからない。なぎさんはお引越し済みましたか？どうですか？断捨離できた？いや、なんかまたね、その家の片付けの話もちょっとしたいなと思ってるんですけど、初めてのお便りだったとのことでありがとうございます。今回もお便りお返事会でお送りいたしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。明日もお便りのお返事をする予定です。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。スポティファイでお聞きの皆さん、よければ番組フォローと番組の評価、どうぞよろしくお願いします。梅塩でした。おやすみなさい。